刊ヨーロッパ通土佐和成でございます。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方々に来ていただきました。自己紹介お願いします。
長野宗則です。
大俊智弘です。
はい、よろしくお願いいたします。
緊張とかしないの？もう3年もやってると、
はい、ああ始まる時ですか、うん、緊張します。
やっぱ緊張する。
毎回緊張します。
ああ、
今週はうまいこと取れるだろうか、う
ん、あ、やっぱ合うんだね。
うん、喧嘩になったりしないだろうか、う
ん、あ、そっちの心配もあるんや。
いろいろ心配になりますね。
あ、途中今取り直したやん、うん、最初、うん、あ、喉が絡んで、
はい、
タンがなんか、うん、あ、声帯閉まってんなと思ったんです、その声が、
はい、
で、あ、緊張してんのかな、緊張感が伝わったよ。僕初めてやったけど、
うん、これ多分ね、うん、これは、うん、緊張感を思い出したんです今。
あ、
それなぜかというと、うん、さっきロームシアターに行って、うん、あの劇作家の岩井秀人さんのインタビュー撮ったでしょ、うん、でこれを今日のケツの方で流させてもらうんですけど、うん、その時のインタビューのことを思い出して、うんうん、喉がキュッと閉まりました。
あ、喉閉まってる感じがしてさ、緊張感が伝わるもんやな、
うん、バレました、
うん、けど僕も岩井さんのインタビューしたけど、うんうん、緊張した。もうなんていうか、今日何も手につかなかった。岩井さんのインタビュー僕なんか10分しかないのよ、
うん、
10分でどんなね、どういう切り口で言ったらいいかとかさ、
うん、
まあ、相手は演劇の方やし、うん、で僕も演劇やし、
うん、
ね、その、うん、演劇人としての切り込み方とか、
うんうん、
けど一般の人にどう広く伝わるかとか、うん、岩井さん楽しんでもらえるかとか考えたら、
うんうん、
何も手つかなかった今日。
そうです、
一日。
それどういうことなんですか、その岩井さんっていう人がやっぱ特別にこう緊張する人、うんうん、
まあそれもあったね多分、
まあ、うん、だったりするから、
うん、
あ、まあ、だから基本劇作家の人はちょっと緊張、うん、僕はしちゃいますけどね。
うん、
大俊くんは全くしないですけど、
あ、劇作家、あ、同じ劇作家と、うん、
ちょっと緊張してほしいけどな。
僕は緊張するよ。
あ、
ちょっとシニカルな視点を持ってるから、
うん、もう、あ、そう、わかります。それもわかります。ただ大俊君はやっぱ、うん、いざとなったら、うん、暴力で切り抜けられるっていう気持ちがどっかで、
あ、腕力、
ガツンとどつくっていうやり方も大俊君には有効かなと思って。
本当荒いよね。
で恐怖はあると、その劇作家としての
。いや、もうそれはもうでも劇作家の方には漏れなく、
漏れなく、
はい、
後輩である負けるから、やっぱり暴力では負けるんですよ、
うんうんうん、
戸田さんには。だからもうちょっとそういうところではもう僕いけない、グイッとはいけないです。やっぱ、う
ん、僕には暴力で勝てると思ってるやろ。
そうなんですよ。
僕はね結局怖いのよ。何にせよ怖いのよ。
男ってやっぱ潜在的にありますよね、こいつには勝てるからちょっといけるとか、
うんうんうんうん、
まあそうね、うん、いや絶対やらんやろうけど、
うん、
なんかどっかで
見定めるっていうかね、
うん、あるんじゃないかな、
うんうんうんうん、
勝てると思ってます長野さんには、うん、だからちょっとこうちょっとマウント取れるんですかね、気持ち的に。
で僕はもう負けても今この状態で、
うん、もう今負けてる、
もう、うん、負けている。
そうですよね、うん、もうだからこれ秩序が、もしこの世の中の秩序がむちゃくちゃになった時には、
う
ん、
そう、
うん、もうね、やられるってことですもんね。
うんうんうん。
でもさ、勝てるなって思う人って誰かいるんですか？
僕はね、けどね、本田くんには、あの人多分ね、気持ちで負けてくる気がするのよ。もちろん力は強いはずよ。僕体でかいし。足も、サッカーやってるから、足の筋肉も、の付き方もいいや
ん。うん。
で、僕も結構、うん、ダメージ、
うん、
体力減ると思うよ、この、
うんうんうん、
蹴られて、うん、殴られてとか、
うん、
けど気持ちで負けんかったら本田くんに勝てるって思って、最初ガッてマウント取れる気がする。
この二人の弱い者同士のこの言い合い、よく、うん、よく聞きますね、
本田くんに勝てる、
うん、確かにね、本田さんには勝てる、
う
ん、
僕、あ、そう、
うん、
本田くんも、
本田くんですか、
うん、
本田くんなんてもう、そんなもうそ、逆にかわいそうです。
あ、もういじめみたいになっちゃう
ぐらい。もう守ってあげたい。守ってあげたい気持ち。
そのぐらい弱い。
それぐらいもう、子供として。
あ、そう。
うん。長野さんもですけど。
本当にね。ね、
まあ、ごめんなさい、ちょっと話取れちゃいましたけど、後半にね、その岩井さんの
インタビュー
をね、はい、お話させていただきますので、ぜひ、
はい、
もうしばらく我々の雑談を聞いていただければと思いますけども、はい、今日はですね、更新日が4月の9日、大仏の日となっておりますね。
あ、じゃあそういう言うんだもんね、はい、そういうのね。
そして、左官の日。
左官、
左官。左官あの
職人さんの
の左官、うん、なんかね見たらね4月9日でしょ、うん、で漆喰で左官の日らしいです。だから語呂合わせですね。
だ
から
これね決めるんだ。
大仏の
日は、大仏の日はですね、ねちょっと待ってください。
作ったのかな、
なんかねありましたよ、
うん、
ねちょっと待ってくださいね。
これ語呂合わせとか
じゃないですね。752年、
うん、
天平商法4年
うん、
この日、奈良東大寺の大仏海岸供養が行われた。
海岸
ということですか。
海岸供養っていうのが何か分からない。
分からない
です
ね。目が開く供養って書いてる
ですかね。はい、
そうです。目を入れたんですか。
あ
そういうわけ。
ああ海岸供養、
ダルマ的に入れるような、
入れるんかな、うん、
あ掘ってんのかな、うん、目を。
え目って開いてましたっけ。
薄目じゃない。
薄目なんか
半眼。半眼
仏さんは大体半眼なん
です、う
ん、
ああそっかそっか。
だからその仏さんはなんか人のいいところを見て悪いところを見んように。
あ
半分、
うん、なるほどなるほど。
へ
え、
うん、これはもう昨日おとついバイキングでやってた情報そのまんま垂れ流してます
けど。あなるほど。
はい、そんな日でございますけども、はい、まずは先週喋らさせていただいたんですけども、
うん、
はいはい、
朝一
出演、
うん、
お疲れ様でございました。
いやいやいや出てきましたね。
びっくりポンでしたよ本当に。
びっくりとまさかいるとは思わないじゃん。びっくりポンご本家が
春さんがね。
春さんが、
うん
うん、おあさ様、
うん
でまあ、ブロードウェイラジオでも喋ったけど、
うん、
井上さんのツイート見た。
見てないです。
制作の井上さんのツイート、
はい、見てない。
ために見ると面白いんですけど、うん、諏訪さんの長野さんが出る回って、うん、もしかしてプレミアムトークでおあさ様の回じゃないかっていうあのこっちゃの回っつって
三上さんも朝ドラを楽しみに
朝ドラ見られてるんで、で諏訪さんがこれ 何のことなんいや僕 もう毎日朝一見てるわけじゃないんで分かんないですけど、なんかキャラがいるかもしれない。
そういう
キャラ。ドーモ君的
な。ドーモ君的な朝一のおあさ様、おあさ様がいるんすかねみたいなマスコットキャラが。
のんきなやつらやな。
うん、全然油断してて、
諏
訪さんも。
うん、
そしたらもう行ったらもうなんかメイク室でも、
うん、
もうディレクターさんとこう打ち合わせしながらいるハルさんがいて、
うん、
あ朝が来た朝で、あお朝様って言って、
うん、
ようやくつながって、
うん、
でびっくりぽんになって、
うん
うん、でマジいなと思いながら、うん 絡むことないだろうな
マジいなと思ったんですよ、うん、
マジいなこれ絡むとしたらちょっと面がね僕心構えないし、うん、
知らないのにそのびっくりぽんってことも知らないでしょ。
あけどびっくりぽんが流行ってるのはやっぱ届くのよ。
ああその、
うん、
まあ、半沢直樹とかでもね倍返し
が
あ土下座や
かるやん。
見てなくてもまあ知ってるフレーズですね。
うんうんうん、でまあチラッとかじって見てたから、
うん
うん、なんとなく分かったけど、
うん
うん、ねまあけどがっつり絡むことないしまあいいかと思って、
うんうん、
そしたらなんか井ノ原さんの采配なのか、
うん、
まあエンディングの方まで、
あっあれエンディングにね、
うん、
井ノ原さんがみんなおいでよって、
うん
おっしゃられてたじゃないですか、
うん、
あれはもう決まってたんですか。
みんなおいでよはもう多分井ノ原さんの現場判断ですよあれ。
うん、あ本当はあのコーナー終わりでもう退席、うん、
退席のつもりやったし、
うん、
台本はそこまでしかもらってないから、
うん
うん、全然、うん、なかったの、ね、
よ。あじゃあそこ、
うん、
かき混ぜるな。
そう
井ノ原さんの、
うん、メディミックス、
え
演劇人と、
うん、
そう
なんて言いました。
メディアミックス的な
メディアミックス
メディアミックス、うん、そうそう
采配やったんです、ね、
采配でだと思うんだけど、うん、全然ファックス届いてないし僕らに。
そうですよね、
うん、
しかもね、うん、あんな、うん、ハルさんの後ろに
3つ届いてた。
えなんて届いてました。
あの天ちゃんとマーク愛知さんから、
うん
うん、あの僕と諏訪さんの似顔絵の、
うん、
あのファックスが。
それはブロードウェイラジオにいつもコメントをくださる。
そうそうそうそう、うん、
はあ
抜かれなかった。 すごい仕事です。
見てくださってたんですね。見て
そうそうそう、それ届いてたけど、うん、
そっか、
うん、でも紹介するようなね、あの時間がなかったけど、
そっかそっか、うん、いやそりゃそうですよ、急遽じゃなかったら、うん、あんな春さんの後ろに誰か知らないやつ見切れないですもん。
そうそう、チラチラチラチラ僕もやばいと思ったのに映ってうおって、うん、驚いた顔を誰か写真撮ってたよね、本田君が。
撮ってます撮ってます、
うん、映っちゃったと思って、うん、これをきちっと撮るか京都撮るかっていう判断してこれは全国的なこれ京都出るぞと思って、うん、ちょっとなるべくフレームアウト、
うん
うん、しようと思って、ね、うん、まあ、あとはカメラマンさんのサイズ、
うんうん、
感に、ね、ズームサイズに任せようかと思って、う
ん
う
ん、あれ若干遠慮したんですね、遠慮、最初見切れたの見てから、
うん、やべえと思って、うん、でも映ってる時どんな顔していいかもわからないんだ
って終わってるし、
日だまり屋の話もないし、うんうん、もうびっくりボンの顔やったらできるけどずっと、うん、で困っててちょっと遠慮しながらこう、うん、アウトしたり、うんうんうん、けどなんかちゃんなんかいいタイミング来ないかな、うん、みたいなちょっと思いながら、
うんうん、そうですね、お父さん見てないですか。
そうです、まだちょっと拝見
して
ない
ですけど、ぜひ見てほしいですね、
ちょっと見てますね、
見てみます、
はい、面白いですよ、うん、やっぱり
僕と諏訪さんとね、
うん、
で諏訪さんも出る前から大事ボタン閉めて、
うん、諏訪さんが
俺苦しそうに見えへんかって僕も大事ボタン閉めてちょっと きちっとしたのよ、
うん、
で諏訪さんも、
うん
うん、きちっとして、
うんうん、
大丈夫かって、うん、大丈夫ですで静止くんがもちろんいつボタンがちぎれるか
あ
の
見ながらね
見ながら、
うん、そうですね、
なんかいろんなことがあったな、
ちょっとやっぱ僕ら構えて臨んだんで、
いやー、はい、構えちゃいますよね、うんうん、ちょっと違いますもんね、やっぱり
ちょっと生放送っていうのも構えたし、うん、
緊張しましたよ、うん、見ながら
見ながらでしょ、
はい、
うん、そうそうそう、ね、ポジポジ卵やと思いながら、
うんうん、
ポジポジ卵やって何度も思いながら
何言ってるんですか、ポジポジ卵の時も緊張していいでしょうが、
ポジポジ卵やったら、
うん、
勝郎さんいるしもう KBS お膝元やし、
そうですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
ホーム感が
ホーム感あるから、
うん、そうですね、
卵や
ポジ
ポジ卵や、
いやでもいかんなくやっぱ長野さん、
うんう
ん、力発揮されてます
。ポジパジ卵のおかげです。
ポジパジ
ポジパジありがとう。
え、あのね、選手喋ったんですけど、うん、井ノ原さんになんか、うん、ごめんなさいね、この話、うん、あの昔ね舞台で共演されてみたいなことを言った時に、うん、井ノ原さんが覚えてないなって言った時に、
うん、
長野さんが、
うん、
忘却の彼方って言ったの覚えてます、
ね、あれ出て出て、うん、
つい用意してたんですか、
うん、用意はしてないね、うん、まあ、
そのイメージをしてて用意してたんじゃなくて、
じゃなくて、忘却の彼方っていうのは、
うん、
あの結構いつでも使えるストックワードとしていやこれもう僕すごいはっきり覚えてるの、
使いどころあるそれ、
うん、あのもうあの僕大月健二さんのラジオ聞いた時あってすごい、
うんうん、
で大月健二さんが、
うん、
もう日常会話のようにそれを使ってんったのよ一回、
あ、忘却の彼方、
うん、で僕バーって受験あの深夜勉強しながら聞いて、
うん、
忘却の彼方でメモったことも覚えてるぐらい、
ああなるほど、あもうじゃあ昔から愛用してる、
うん、愛用、うん、あんま頻度少ないけどね、
そうですよね、
うん、
なかなか引き出しが出すタイミングない
ですね、うんうんうん、
ああじゃあその引き出しが空いたんですね、ポンと、
そうそうそうそう、
忘れたっ
ていう中1時代の引き出し、うん、
なるほどなるほど、うん、中1の、
うん、
あ、
うん、いやそうなんよ、
大事に取っとくもんですね、
そうやね、なんか別にあれ聞こえたテレビ的に、
どうなん、うん、まあ僕はもうはっきり聞こえましたけど、
うんうん
うん、
でもスタジオの誰も多分あんま、
そうやろ、うんうん、別に僕多分カメラにも収まってない時やったかもしれんし、
うん、
うん、音声さんそこオフしてるかなって
、うん、いやそんな
そんな秒単位で
ずっとオンになってるでしょ、うんうん、はい、まあでも本当に楽しませていただきました、
いやいや本当に
今日も一日日だまり屋ね、あスタートしてますんで、
そうです、ショート役で、
はい、
主役やから、
お、うん、
知らないんでしょこの後輩、
この子
本当にさ、
いや知ってるでしょこの子、
全部口開けて聞いて
る
今
日今なんで朝一出たかももしかして分かってないぐらい、
う
ん、
え
ほら、
うん、それはちょっと、うん、
それの紹介でしょ、それの紹介ですよね、
それの紹介であるし、ね、主演ですよ、
趣味の園芸ね。
趣味の園芸、うん、
知ってますよ。
うん、もしかしてスパイかもしれない。
どうすんのこれ。
あの知ってます、本当に知ってます、うん、あのページとかにも載ってるし。
載ってるし、うん、
その放送まだチェックできてないんですけど、放送もされてます。
うん、
いいよね。
放送するから出たんでしょう。
うん、そうですよね。
2日後に放送されたんです
よ。なるほどなるほど。ね、まだちょっとチェックが、うん、申し訳ない。
いやもう僕らがもうあれよ。うん、あ家で公演やるんや。うん、お知らんかったわ。
知らんかったわ。
みたいな感じ
で。ショックやな。それは辛いかもしれんな。やっぱり、うん、そうやな。ちょっと、うん、
お願いしますよ。
ごめんなさい。もう
本当に口開いてました。
申し訳ないです。本当に
ずっとあなた。
すいません。
ずっと思ってたや。
そうですね。ブロードウェイラジオの時もこのね汗じゃないするやん。
うん、
なんも、なんもなんか、ね、見てないし、見てないし、もう、もう、もう対応できないのよ。
ああ、う
ん、ごめんなさい、本当にごめんなさい。
そうそうそう。
よくないなぁ、うん、これは。
そうなんです。
情報出てたんですよね。
出てます、出てる。
出ますっていうのは言われたんですね。
都内から楽しみに待って
て。申し訳ないよ、本当に。ちょっとなかなか、
うん。よろしくお願いしますよ。
はい。
ということで、今週もコメントをいただいてますので、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、3件ですね。
3個目。
ああ、いいですね。
はい、いきますね。3
個目いいねですか。
ともともさんでございますね。ありがとうございます。収容を貯めてしまい、やっと聞くのが追いつきました。今年に入って予定が合わずに様々なイベントに行けてない分、今はハイタウンが楽しみです。いろいろな詳細が出揃いましたが、すべてを回ることができない日程なので、どこを行くか、悩む日々です。ゆったりと観光を含めつつ、4日間行こうと思ってましたが、ハイタウンだけで、せわしない4日間が過ぎていきそうな気がします、うんうん、ということで、
いや悪くないと思いますよ、うん、この時期の5月の京都の、うん、ねあの立成小学校の雰囲気って、
うん、
心地よいですし、高瀬川も流れてて、うん
うん、例年にも増してし、その3回目ですけども、今まででハイタウンのプログラムも一番せわしないんじゃないですか。
多分それは狙ってっていうか、うん、一番盛り上がってるかっていうか、うん、こう詰めてっていう
同時多発感を、
うん、感情大事にしてやったんだと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
あとね、僕先週本田君と喋ってた漫画とかの話になって、今何漫画読んでますかっていうので、3月のライオンです。あ、実写映画化とアニメ化が決まってる漫画です。
将棋のやつ、
将棋のやつですね、うん、僕ねこれ借りたんですよ実は。
うーん、将棋は
せっかくおっしゃっていただいた。いや、好きです。
好きです。
はい。うん、月下の騎士とか。
うん、
あ、
主人公は将棋やってるんですか？
月下の騎士？
あの、
3月のライオンはね、昨日借りてまだ読んでないんですよ。
ああ、
なるほど。
人気漫画でね、やっぱ借りれなくて、
くて
レンタルで、昨日ようやく1、2巻を手に入れたんでね、ちょっと来週には3月のライオン。
もどのくらい、
結構長いですよね。
長いんですか、うん、あ、長い、ね、
ちょっと。あ、3月のライオン読んでないの？
はい。読んでない。
漫画なら何でも読んでると言われて
る。いやーそんなんじゃないですね。
漫画そんな抑えてないんだ。
はい。
ああそうなんや。
ハチミツとクローバーの方でしょ。
あ、そうなんだ。ハチクロっていうね。
ね、
杉浦さんが一番好きな。
おお、へえ、はい。芸大の話だっけ？
え？
芸大の絵描いてる、
ね。
違うか？え？
いやそうですそうです。
そうだよね。
いや なんかそういう。
杉浦君一番好き。
はい。
一番遠い世界。
好きな漫画やったかな、好きな漫画がハチミツとクローバーですかね、
うん、へ、
好きな映画が、
バツ&テリーじゃないんだ彼で言ったらそっちじゃん、うん、ねえ
バツ&テリーね
野球にも興味ないでしょ。
あ、そう、
うん、
バツ&テリーわかるかな、
違うか
今日もなんかそんなこと言ったら何だっけ、これ今の人ら聞いて、
あ、爆弾発
言、爆弾発言、
そっかそっか、ロームシェア、ロームシェアないね。
ね、
シューズがかかってるね、
うん。これ誰かな、バクザン先生かなって言った、うんうん、これ誰もわかんないですよって、オトシ君が、
うん。いや、僕がバクザン先生ですかねって言ったんですよ。うん、で、トサがバクザン発言だなっていう。
今のやりとり誰もわからんのやろうなって僕後ろ、
あ、ちょっと、中野さんが
言ってた。中野さんが言った
。
そうかそうか。
うん、
ちょっと3月のライブをちょっと来週までに読ませさせていただきます。うん、そして、シーホーさん。でございますね。漫画を読む習慣がなくてお家にあるのは舞台版観劇時に予習用として購入したものが大半ですが、自ら好んで読み続けているのは黒執事で、
あ、
黒執事、
黒執事、
なんかで見たことありますね。
黒執事、
映画、
絵がとても美しくて素敵です。
あ、なんか映像化されてる、
中吊りかなんかで見たことありますよ、うん、
でも
黒トカゲじゃない、
黒トカゲか、
三輪明宏の
三輪明宏のね、
黒トカゲじゃない 黒羊だった
これ黒とか黒羊です
黒羊です、
うん、それなんか宝塚の方がやってる
あそれかもしれない、
うん、
ごめんなさい、
うん、黒トカゲは、うんうん、よく中釣りとかね、
う
ん、
中釣りはそうかもしれないですね、
うん、
あそれでした
でも黒羊の可能性もありますよ舞台版感激時にって書いてあるんで、
うん、あ
羊の話ですかね
黒羊、うん、
いやいやいや
あじゃあ
羊ああ映画もなってる
映画にもなるよあの豪華客船編が来年公開なのでそれまで
ああ何個かある
んですよ、ね
うん
あの男前の方が出られてる
全然
全然
早い男前あええ
郷力彩芽さん出られてませんでした
えそうなの
黒羊は
え舞台版
映画
え
めっちゃいい加減なこと言ってるかもしれない、
うん、僕たちの郷力ちゃんが、
うん、えあの小説かげろうとか書いた男の人男前の
ちょっと小田さんに調べておいてもらっていいですか今ちょっと
主人
僕その間に次のあ、
うん、
その間に次のコメントにちょっといきますね、うん、ちょっとあちょっと、
うん、調べ
てください長さん、はい、続きまして畑吉さんでございますねハイタウン2016イベントパークの情報も全て出てどれを見るか本当に悩ましいのですがコメディ実験室やコメディホールの作家さんイベントパークや映画館の責任者の皆さんに見どころなどを話していただけたら嬉しいですということでありがとうございますでもこれ先週じゃないあのこの前撮ってましたよねあれはコメディ実験室とコメディホールの座談会ですか、
うん、
ハイタウン関係者の座談会開かれて
た開かれてますよね、
はい、
あれはなんか各それぞれバラバラにそのコメディの作演出の方々がやってるパートとかがや、うん、あったんだと思いますね。
イベントパークの座談会
イベントパークの座談会というよりイベントパークとブックセンターと映画、うん、純太の映画の座談会
あもうあるん
はもうありました、
ね、それがだから後日ヨーロッパ局のホームページ、はい、スタジオで公開されるとかですね、はいはい、じゃちょっとそれまでもうしばらくお待ちいただければと思います畑吉さんありがとうございましたどうですか畑吉さん
いや僕会ってた水島ひろさん主演かげろ
うん、
って小説書、
はいて、はい、
たでしょその人主演で郷力彩芽も
あったやっぱり、
うん、
はいはいはい、
うん、
黒羊、
うん、
じゃあちょっとね漫画っておっしゃってくれてますけど、うん、映画は見ようかなじゃあ黒羊ねどんな話なんやろ
したいも郷力彩芽さんクリックしたら注意してる写真出てきて
あこれ長野さんにしか出ないバージョンじゃないですか
そんな気がしてさ
そ僕らの仲間って言ってもいいですもんねもう郷力ちゃん
そうやろ、
はい、
同じクルーや乗り組みや
同じ、
うん、
その福井県のね
そうそう福井県ドラマの
びっくりした
ただの仕事の関係やと思ってたけど
確かにね
びっくりしちゃった、
はい
うん、
ということでありがとうございました、はい、コメント、
うん、
ということでまあちょっとその座談会みたいなことはあるんですけども、うん、せっかくねあのイベントパークの、
はい、
その何ていうんですか主といいますか
はい、うん、あの支配人ですかね
支配人
って書いてますかって書いてましたね、うん
はい、
なんで
野本さんが来てくれてるんで、うん、ちょっとなんか教えてもらってもいいですか
まあ、全部を紹介するとなると、まあねうん、時間がいくつだとも足りないのであ
、
ま
あ、そんぐらい濃いと
おすすめ、
うん、
今なんとなくぼんやりしてるようなんだ、うんうん、内容が分かりにくくて、
うん、
けど面白いぞって僕は思ってるので言うと、
うん
うん、やっぱ西垣 VS 土佐、うん
はい、
春の公開スパーリングっていうのが、
うん
はい、ちょっとおすすめどころかなーなんて
5月8日ですね日曜日、
うん、
参院ボクシングジム健康目的コース在籍の西垣正樹に格闘技未経験の土佐和成がスパーリングを挑む、
うん、
そして、
うん、
満腹充がチェイサー的に肉屋アルバイトならではのお得情報公開これもう一緒くたなんですか
もうこれ一緒に行うん
です、ね、スパーリングと肉紹介を合わせたイベント
そうですねで元々は別々のイベントだったんですよ、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
あのだったんですけど、
うん、
誰が満腹さんのこう肉屋を、うん、これを見に行くかみたいな話になった時に、うんうん、一緒に、うん、なろっかみたいなことになって
そうあそう別にわざわざねその、
はい、スパーリングはしないで満腹君はあの巨漢で
それはね見てのお楽しみですね
うわ見たいな
戦う前にあいつをサンドバッグとしてそのお互いのパンチを見るみたいな時間があるかもしれないです、
ね、なるほどね
っていうのもあるし、
うん、
もうやっぱりその土佐さんがね、
うん、
結構 結構西垣さんここでボクシングの話をよくするんですよ、雑談で、
うん、
あの今ここでこういうパンチがあってみたいなことを、うん、トスさんがことごとく、
うん、
さっきの暴力の話みたいなもんですよ、うん、絶対勝てると思ってるんですよ西垣くんに、うん、で西垣くんが喋ってる途中にうりゃーってストレートを無理やり殴ったりするんです、うん、でだから2人の間に遺恨があるんですよね、うん、ちょっと本当は僕西垣くんはもう絶対強いと、
うん、
トスさんより、でもトスさんは、うん、こんなんお前なんか何されても負けるかいっていうのがお互いにあって、もうちょっと白黒つけようやで、
うんうんうん、はあ、偉いもんでね、このスパーリングが決まってからね、うん、西垣あんま目合わせてくれない
です、ね、うわもう対戦相手として、うん、ねしてみてる
とか、そうで、なんか今までは、うん、そのジム一緒に行きましょうよって勧誘してくれてたのに、もうこれが決まった途端、うん、もう勧誘一個も、
まあ、だから今すげえもう追い込んでんじゃない自分を、
一応ルールとしては戸田さんはこれからそのボクシング的なトレーニングをしてはいけない。
ダメなんや。
はい。その言っても格闘技未経験のトサが、トサとボクシングをやってる西垣君が戦うわけで、ね、
うんうんうん、
これダメなんですよ。
うん、で西垣君はどんどんスキルを上げていくし、このねイベントに向けて、
うん、
怖いよ。
まあ、新情報を言うと、これ座談会でも発表されますけど、うん、西垣さん今新パンチを開発中です。
うわ、技を。
はい。ちょっと今までにないちょっとすごい技をに手出してる。
すごいね。
それでをちょっと練習しすぎて肘を痛めてるんですよ。
やばいな。そうか。
でもなんかボクシングってすごい階級分かれてるじゃないですか。細かく。で西垣曰くやっぱもう一個階級が違ったらその体重差のパンチの差ってすげえでかいんですって。で僕と西垣なんてもう10キロ以上違うからそんな戦いは普通ありえないんですって。でもそれでも僕勝つと思ってるんで。本当に
どんなパンチだろう、その体重を生かしたメガトンパンチ
が、だからガードしてても体重差があるから、うん、ボーンってガードごと自分の顔に当たるわけじゃないですか、
うんうん、
そしたらやっぱりむちゃくちゃ痛いんですって。
そのボクシングやってる人からすると体重をパンチに乗っけれるんですよ、
うん、
だからそこで体重差ってものが明確に出ちゃうんですって、僕らは知らないけど、
知ら
だから西垣君からすればもう自分より、うん、その軽い人に負けるなんてことはほぼありえないんですよ、
う
ん、
なるほど、うん、うわ全体重を乗っける100キロパンチを彼は開発してくるよ、
うん、そうですね、100
キロはないと思う
けど80ぐらいかな、
80キロパンチぐらいあるんじゃないですか、
うんうん、で自分の腕力含めたらひょっとしたら
そうですよ、
体重以上のものを血が出ない、このイベント血、
あのだから一応最終日に、
なるほど。
そうよ、僕このボクシングやった後僕もう一回舞台やらなあかんもんね。
そうなんですよね。だからその時にもうどうなって
る
か、
ね、ね、
もうそこはもう一度ね、土佐さんにも了解とって、うんうんうん、そういうことになるかもしれないですけど、それはごめんなさいと、
う
ん
う
ん、
そうね、
でも全然大丈夫、パンチ一個も食らわんからと、
避ける、
いやもう蝶のように舞い蜂のように刺して、
そう、まあ確かに、まあ、スピードはね、彼のスピード、
僕のフットワークについてこれないですから、
うんうんう
ん、あんなブヨブヨやったら
はいはいはいはい、はい、うん、
肉の塊とボクシングすると思ってます、
うん、なるほどなるほど、
うん、
あ、これはちょっと面白いな、う
ん、これ偉いもんで、ね、トサさんもねどんどん絞れてきてるんですよ体が、
うん、
私この勝負決まってから、うん、1日8キロ走って
ます結構、ね、やっぱ男って戦うってなると燃え火がこうスイッチが入るんですよ、西垣君もどんどんどんどん
トレーニング、もしかしたら本当に何の面白みもないただただボクシングのイベントになるかもしれないです、
うん、
怖、面白くする気はさらさらないです、
だからパンチあの西垣君に浴びせることもあるってことだよね、
もちろん
もちろん
もちろん、ただ西垣はやっぱ当たらんって言ってますね、
あんなでかい的なのに当たらんと
でもね、でもなんかね、当たりにくそうなねフォームしてました。
で、シュッてかわ後ろに引いたりとか、なんかまあかわせるんか。
だからなんか
リーチを、
なんか西垣さん曰く、素人はこうパンってパンチ出されたら、手でパンって弾いちゃうんですって。でも手で弾いたらまた次打つのが遅れるじゃないですか。だからもうそれをこうかいくぐって避けて打つんですって。って言ってましたよ西垣さんは。
当たらんって言ってました、
当たらんと、
うん、パンチ当たらんって言ってました、
うん、頭ではね理解できて、けど体にそのねイメージを落とし込むのって結構ね、
ただまあ山陰のそのボクシングジムの中でダントツデブらしいですから、
うんうん、ああそう、
うん、
それは
通い始めて長いけど
1年以上か
かる、ね、絞れてないもんね、うん、
でも全然、うん、全然、ね、いやこれは見ものです。まあこれをまあエンターテインメントでももちろんしますし、
うんうん、僕はもう別にする気なくていいよね。
ああもう2人はもう何も考えなくていいです。
叩きのめす
戦うことだけを考えてもらって得ればいいです。
うわタオル投げに行こうかな。
セコンドついてくれ、まあやっぱいいじゃないです
いやいやもうボコボコどっちかがこれね、うん、ボコボコになるよ。
そうですね、う
ん、こんだけ鼻息の荒い2人が、うんう
ん、あんま鼻息荒くなりすぎんようにしないとダメですね、う
ん、どこでやんのその教室っていうか
木工室という場所で
木工室
にリング
特別リングが築き上がりまして、
あ
のそこで勝負です。
あの、
うん、
怪我のないように
うわ眼帯つけてセコンドにいようかな
杖持って
その日だけフラッと笑われるキャラで
歯がね
歯がつくんですよ、うん、
うわいいな
長野断平
と長野断平と
マジやからね2人が、うん、ちょっと周りはちょっとファニーな、
ま、マンモス力も呼んどこ
かマンモス力呼んでたら、うん、
そうですね、うん、ぜひまあ、
うんうん、こんなことなかなかないです
ないないいやそういうね格闘技職は全く劇団のカラーにないもん
だ。そうですね。
だって最初ここの枠は西垣さんが僕の深いクイズをやろうとしてたわけですから
ね。そういうゲームがあるんですよ。それをイベントでしようって
言ってた、ね、しようって言ったけど、もういいやいいや、こんなんいいやっつって。ボクシングやろうっつって。
ボクシング。ああ、いいですね。
真逆のイベントになっちゃいましたね。
楽しみだね、確かに。
ということで。うん、まあ、敗退、まあ、ね、その、うん今後またその対談の様子が上がると
思います、うんうんはい、より詳しく分かると思います。
1ヶ月ぐらいありますんでね、うんうんうん、じっくり選んでいただけたらなと思います。ハイタウンの話は、ま、毎週しますかね、うん、おそらく、
うんはい、僕も時計コメディの取材が2日後に控えてて、
うん、
でも村上君はかなりね、うん、前のめりなんですよ。
え
時計コメディ作るにあたって、
うん、
他のチームは知らないですよ、
うん、
僕実験室2しか知らないですけど、うん道を尋ねるコメディの郷田君はちょっと他の声に忙しくて全くないですけど、
うん、
もう時計コメディはもうかなり着々と。
ああそうですか、うん、ちなみに黒木さんのサイボーグコメディも今日 LINE のグループができました、
うん、あ早いんですね、
はい、
すごいね
指導してますよ。
動いてんだね。その様子も興味深いよね。やっぱ一番やっぱコメディがさ、
うん、
見れるイベントとしてハイタウンはさ、
そうですね、
黒木さんのスタートダッシュはとにかく早い印象でした。
うん、うんうん
僕サイボーグの作り方とか聞かれてますもん今。
どうやって作るの？私に聞けば分かる。
僕に聞けば分かるって思ってくれてるんですよね。だから
サイボーグ
めちゃくちゃ嬉しいんですよ。
勉強して。
はい。
うん、
サイボーグってのはどこまで改造したサイボーグなの、うん、とか。
ああなるほど。定義を。
そう。とかいっぱい聞いてくれます。それを僕はどんどん答えてあげて。
そうですね。ぜひ、まあ、続報を楽しみに待っていただけたらと思います。はいうん、では。ここからは、劇団ハイバイの主催岩井秀人さんの、
うん、
と、まあ、僕と長野さん
もう
3人での、
はい
まあ、ちょっと主に僕と岩井さんの思い出というか、
うん、あそうでしたね
慣れ初めを、
うんうん、
語っちゃう感じになっちゃいまして、はい、ちょっと照れくさい感じですけど、うん、聞いていただけたらと思います、うん、どうぞ。では本日のゲスト劇団ハイバイの主催作演出の岩井秀人さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして長野さんに
も僕もいます
来ていただきました、はい、よろしくお願いします、
はい、
今ビッグゲストが来てくれましたよ、
はいうん、いよいよいよいよ
いよいよ
いよいよいよいよの
もうこれほど緊張する
公演中でなんで岩井さん京都に行っていいのかなと思って。
あそうですよね今東京でまさに
できないんです、ね、今日町そばやってますね。
ね、
うん菅原くんの疲れが目に見えるようです、ね、あの人の疲れた時の疲れ感すごいからね
本当に疲れるって言ってました、
うん、
会った時に、
うん、そのハイバイ
もう心も体も、
うん、
本当に疲れるってい
やよくあれをコンスタントにやるなって思うぐらいボロボロになってますからね、うん、だってあの今は男たちだけど昔やった手の時なんて、
うん、
毎公演すっげえ こんな鼻水垂らしてました。あのブワーな泣くのもすごいけど、泣いた後になんか僕こうやって客席から見たらなんかねこの顔の下にこう両手をこうなんつうの、お水受けるみたいにこういう風にしてるんですよ。よく見たらこう鼻水がビューってキラキラキラみたいな、なんか
つららみたいな。
それ何回かやってて、そこまで泣くってなかなかない
よ。なかなかない。平泉成さんぐらいしか
平泉成さんそこまで行った。
やってましたね。もう
つらら巻き。
つらら。すごい。家政婦の見たの時に。
ええー。
やってましたよ。
テレビで。
ビロロン
で。テレビでそこまでやるのもまたすごいですよ。ね、それはすごい。
まあ、そんな岩井さんですけど。
岩井さん。
ちょっと僕との関わりというか。
何年来ですか。
2003年。
2003年って俺旗揚げだよ。
はい。
だから多分
岩井さんが旗揚げてすぐかな。でラフカットっていう演劇プロジェクトでご一緒させてもらった。だから僕が一番最初に体感した演劇人が岩井さん。
待ってよ、だってそれおかしいでしょ。だって G2 の作演だったからね。そのラフカット
G2 さんが作演室で、もう忘れもしない、その最初に初めての稽古でね、どっかあのね錦糸町かどっかの稽古場に行ったんですよ、でなんか G2 さんが、僕はその稽古中にみんなをあだ名で呼ぶから、ね、自分であだ名決めろ、
あごめん、え岩井さんもそこに
あそうそう、あの一緒の作品に出ることになったの。
あ、そういうことね。オーディションで岩井さんも来てて、僕も行ってて、たまたま一緒にな
る。もう全然廃売は存在してない。
旗揚げをした年ぐらいなんだと思うんだ。
で俳優としてそれに参加してる、
そうですそうです、
そうそうそうそう。
であだ名決めるって言って、名字はなしねって、土佐とか岩井とかなしねって言って、その時岩井さんが自分で言ったあだ名が、覚えてます？
本当に覚えてなくて、すげえ怖い。
その時に岩井さんが僕をこう呼んでくださいって言ったのがワインやった。
ワイン。
俺が言ったのそれ。
俺が言ったんですよ。
ワイン。
祝いでワイン。
最悪。
祝いでワイン。
最悪だ。嘘だよ。
本当です本当です。
いや、G2 がワイって呼んだのを覚えてるよ。
ワイと、なんかワイとその下にねワインって2個書いたんですよ。
最悪。
で僕やばいやつやなと思って。
あ、俺も思うわ。
ワイン、とんでもない人がおったなと思って、その印象です。ふざけてんのか、で僕とかはちょっと真面目に、まあ、数なりやから、数とか照れくさいけど、
普通にね、まあ、
そうみんなそうするんじゃない、
みんなそんな感じやったら一人だけワインとか、
いやー本当、それつらいわ、実のせいにして実だと思う。
それがもう岩井さんその時29ぐらいです
かね、畑の年だったね、28、9だね、
それが最初の出会いで、もういっぱい岩井さんから言われたこと結構覚えてますよ僕、その当時に。
熱い話、
演劇の話もあるし、
さ、だからさ、あの時は土佐君って全然何もやったことなくて、
何にもやってなくて、
そうなん
だ、初めて演劇のこと何もわからん、まんま稽古に行ってた状態だったんで、
そうだ、だからまだ、あのヨーロッパに入ってなくて、なんか稽古場とかにお邪魔しててみたいな話してて、なんかそれでそのラフカットの時もまあ一緒に時間を過ごしましたし、いろいろ話しましたけど、あのその後にポツドールにいきなり出たわけですね、アニマルっていう相当プログレッシブな作品ですね。
そうです、だからラフカットがあって、その後ヨーロッパに行き出して、その後にアニマルですね、ポツドールの、でその時に岩井さんの家に、東京に家なかったんで1ヶ月、あ
アニマルの稽古期間、
稽古期間、その時になんかすげえ面白かったのが、岩井さん、あの三浦さんの台本見たことありますって言われて、いや見たことない、いや見てみたいって言ったら、見せてもらったら手書きで本当 A3 ぐらいの紙に、右の方に男が8人ぐらいいるみたいな、マジですげえバカみたいなで、左の方にも男と女がいる、ちょっとしたら右の人たちが何人か出てきて、左の人たちがぐちゃぐちゃぐちゃ、パイルドライバーをした、マジかよと思って、本当そんな台本だよね。
そうですそうです、
それを俳優が何とかするみたいなことやってて、俺それも斬新だったし、あと俺衝撃だったのは、まだ多分ヨーロッパ企画をちゃんと見たことない時で、土佐くんがその、いやヨーロッパ企画ってマジでかっこいいんすよ、 っていうのをやたら言ってて、ね、なんかね、でも全然飾らないんですね。みんなすっごい気軽な感じで、なんか普通にやり取りしてて、でもすっごいお互いのことちゃんと考えてんだけど、でもそういうの全然表に出さないんですよ。どんだけ熱いんだこいつ
と思って。いやなと思いました、
ね。いやすごいそうなの。だからなんかこうなんか普通にいるでしょ今。
今普通にいる。
いやもう本当当時の思い出してほしい。
いや本当だわ。
いやでもその心今も忘れてないですよ。
本当。
はい。たまに忘れそうになる。たまに忘れそうになるときに当時のことは思い出します。
いやもう本当ね、泣かんばかりの勢いで言ってた。俺見つけたんすよみたいな。
うんうん、いやそこは
本当に
そんな
本当の生き方をしてる人たち見つけたんすよ。
ちょっと待って、岩井さんがね盛りまくってる。盛りまくってるけど、いやいやまあでも
でも気持ち的にはね、
両手拳
そういう感じまでじゃない。
気持ち的にはそう。
でもそうそうそう、その時にそのちょっと話行ったり来たりしますけど、G2 さん。うんとね、そのまあ稽古終わって飲み会とかしてる時に、うん、あのなんかまあなんかまあなんかそのみんなで飲んでて、うん、なんかこの人はどういうところがなんか何で選んだんですかみたいな。
おお、そんなのもあった。よく覚えてんね。覚えて、
演劇初体験。
ああ、そうだね、うん、そうかそうか。
でまあ僕はなんでなんですかってなったら、まあこんなやついてもいいかなって一人ぐらい、
ひでえな
って言ってて、まあそうなんや、もう分からないじゃないですか、その、うん、まあ、こんな白っぽいやつが一人いてもいいかなって言ってて、でもじゃあ岩井さんなんでなんですかって言ったら、うん、もうオーディションで見た時にとんでもない才能に出会ったと思ったって言ってて、
俺なんで覚えてないんだそんな。
多分岩井さんいたんかな、いなかったんかな、うん、
でも俺結構滑ったよねあの芝居。で
岩井さんがそうそう滑ったっていうか、うん、なんか主人公っぽい役やったのに、うん、途中からなんかふざけてメイクしだして、この辺にね、
何で俺覚えてないんだろう、
ほっぺたに赤い
キョンシーみたいな、
そうキョンシーみたいな、うん、どんどん日に日に濃くしていたりしてて
俺がだよね、
うん、俺がです、
自分でだよ、
それ思い出しましょう。結構もうワインから
ワイン
過剰なメイクから、うん、ちゃんとそういう、
ごめん、だからね、多分当時の気持ちをこう想像するに、うん、ちょっとね暇になってたんだと思う。
暇、
ちょっと俺自分の中で、まあ、これは俺 G2 さんっていうのは本当に演出家としてもすごく好きだし、うんうん、尊敬してる人なんだけど、うん、あの作品は俺暇ちょっと俺にとってはその俺にとってはなんだけど、ちょっとそのちょっとやりたくない恥ずかしいエリアみたいなのをやらなくちゃいけないこともあったりして、あ、なんかやりづらいなっていうのがあったの。そういう時俺余計なことするの。なんか他のことをし始めちゃうんだよね。
そうそう、だから僕はそういうことにも全然無頓着やし、何も分かってない状態なんで、
和演劇って、あ、こういうのもありなんだ。
もうこういうことな、あ、こういう、もうか、なんかその知ることじゃないですか。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あんま疑問も湧いてこないぐらいの。
けど大丈夫かなぐらいは思ってた。最初と違うけどっていう。
岩井さんが、
うん、メイクのもち
ょっと。いや、岩井さん面白いなと思いながら見てましたよ。
あ、この。
あ、それいいんや。うん、あ、面白いし、いいんや。
インプットしてね、それ吸収して
た。そう
そう。そう
か、
まだまだ覚えてますけど。そう。あと、
もうだって同じだってさ、家の、
お母さん帰ったらさ、そうそう、
でも家の中がね、一ヶ月もお世話になっとき なが
ら、ね、
全然思い出してないです。稽古場のことは分かる。家は、うん、でも、あの、これ面白いから見なよって、うん、働くおっさん人形をずーっと見てた記憶と、あと、ウィニングイレブンゲームやってた記憶ぐらいしかないです。
うん、住んでたよね。
あれ2004年ぐらいかな。
うん、家じゃそういう話しないんだ、その絵。演劇の話とか。
俺はだからね、ポツドルの稽古どんなにやってんのっていうの。
教育学的に聞いて。
そう。それでなんか、土佐くんは、なんか他の俳優は、あの、三浦くんに相当、あの、殺されかけてるけど、土佐くんだけはなぜか大丈夫で、ずるいずるいって現場で言われてるっていうのは、でもそれはすごくわかるっていうか、なんか土佐くんのその、もう、散々言われてるだろうけど、ザ・ひょうひょうみたいなのが、なんかやっぱり、きっと、三浦君ってコーンっていかなそうだなっていう感じがする、うんうん、
こっちが損するぐらいな感
じ。その頃からひょうひょうとしてました。
すごい最初からひょうひょうとしてるよ。
ラフカットの当時
ぐらい、うん、ホント風鈴についてるマジでなんかさ、だから多分さ、そこに何かをちゃんとやれっていうことはなんかバカだって思わせるぐらい、すごくなんかあるちゃんとしたさは求め 求めたらこの人キャスティングしないというか、うん、この人にそれを求めること自体が違うって思うっていうか、う
ん、じゃあその僕がヨーロッパ企画について熱く語ってるなんてのはちょっと、
う
ん、
いやそうだよ、
見たことない姿ってこと、
そうそうそうそう、だから
散々にじゃあ、
ね、ザひょうひょうだった人が、うんうん、あいつはかっこいいっすやーみたいない
やこれやっぱり言ってないな僕そんなうわーみたいなこいつが僕言ったかなっていう記憶もあったけど、これ岩井さんの中で岩井さんの中でどうやらねじ曲がってるなこれは、
ヨーロッパ
ライブやってるやん広い会場で
いやだからね本当にそれでポツやってね、土佐くんがポツやってて、でその間泊まってて、それで終わって帰って、で、まあ、今もお邪魔させてもらってるけど、今もっていうか、ヨーロッパお邪魔させてもらってたけど、一応入団のなんかには落ちちゃったから、うん、ねみたいな感じのことだけ最後聞いて、まあ、帰って、
そう
そう、だから、うん、うわ土佐くん、うん、これでなんつうの、なんて言うんだろう、別にまた来ればいいけど、土佐くんの何か東京とか演劇がある意味ちょっと終わったというか、ポツドル終わって帰ってったって思ってたら、入ったよみたいなヨーロッパ局のホームページから、なんか俺なんかネットかなんか見たら急になんかさ、このマイク持ってなんかサングラスみたいのかけて普通になんか一員でベラベラ喋ってて、すごいねこの子と思って
確かにね、
うん、でも
落ちたんですよ、落ちたのにいるんですよ ね、
そう、うん、でもそれはすごいなと思った、うん、それ結構勇気いるよ、
いまだに12年3年ぐらい経ってますけどね、
うんうん、そんな経ってんだね、
そうだから、そうだから本当に、うん、だそっから岩井さんがどんどんどんどん、まあ、テレビとかね映画とか、うん、なんか見るようになって、うん、まあ言ったまあね、曲がりスプーンとかで、
ああそうだね、
なんかちょっと、ね、うん、岩井さんがその出演されてたりして、ちょっとなんか、その、接点はあったんですけど、
ずっとあり続けるみたいな感じだね。
うん、でも、なんか、あんまり、なんかもう、岩井さんの立場も違うし、うん、なんかちょっと、僕はあの頃の岩井さん、思ってるけど、岩井さんもしかしたら違うかもなとか、だからもう今日会うの怖かったです。
嘘つけ。
いかんとこかなと思ったぐらい。
でも少し様子見てたよね。俺もだけど。うん。
だって13年かぐらいですね。
うん。
付き合いですもんね。
そう、だから最初は僕のことカズくんって呼んでくれてたんですよ。岩井さんが。
いろいろ記憶なくしてますね。
それが、やっぱりある時から土佐くんに変わってて。
ああ、怖いね、それ。
すごい寂しくなった。
ああ、怖いわ。
うん。あ、カズくんってね、まあ、ニックネームで呼び合うあの流れが残ってたんだね。
僕あの時の、僕はまだワインさん、うん、ワインさん。
ワインさん。いや、俺はワインさんってやめてるぐらいじゃないよ、その、呼ぶの。
僕もワインさんと
は。ワインさん。
呼んどいたら。
ごめん、本当に嫌だわ、ワイン。自分俺のことワインって呼んでくれて最悪じゃんだって本当やだわ、酒さえ飲めないのにワインと呼んでくれどんだけおのぼりなのそいつ、すごいよね、
そうですそうです、だから、うん、よかったです今日は、
いやー本当だね、うん、でもねその頃の記憶ちょっと薄いかも、なんでだろうね、うん、でもなんか
目まぐるしかった、
ね、でもやっぱその自分の劇団立ち上げられた頃で、うんうん、そっちにすごいエネルギー、
すごく行ってたと思うな、うん、
だから
そうだね、旗揚げの公演をして直後で多分そこに行ったのが、
うんうん、そうだね、そうだからその時もだからそのラフカットっていっぱいいろんな役者さんが来られるんですね、うん、だから岩井さん探して
ま、あそうそう探してた、
うん、
だ結局そこから出たやつとかもいる、
ね、いらっしゃいますね、
だし、うん、まあ、それでなぜか G2 がうちの芝居に出た
り、ね、出てましたね、
うん、うん、一回やってみたいとかいうか、すげえうまかったけど、面白かった、
もう全部言えました、言いたいこと、
聞けたわ、
ちょっとごめんなさい話、ね、いっぱい揃っちゃいましたけど、
そうそう、男たちの話し、
男たちの話はですね、男たちの話は、うん、あの長野さんのブロードウェイラジオの方に聞いていただいて、
うん、そうそうそう、
こちらちょっとこのごめんなさい、
なるほど、
僕の感じに特化させていただきました、うん、最後にじゃあ日程だけ言わさせていただきますね、うん、今東京公演がまさに、うん、公演中で、
はい、
何日までですか、
分からない、14とか 4月。
僕にその泣けない。そうでした。
でも大丈夫だよ。大丈夫だよ。いつまでかは問題ないです
よ。来週いっぱいまで。
16、7まで。
あ、そっか。
7まで。7まで。
はい。そう、結構やってます。
そうですね。
うん。
で、東京の方はそちら行っていただいて、はい、その後、高松公演が5月の3、4、
はい、
サンポートホール、高松第一小ホールで、して、福岡公演、5月7日、8日、2日間、2節ホール、
はい、
そして京都公演がですね、5月の14、15と、ロームシアター京都ノースホールで行われます。まあ、詳しくは、劇団のホームページの方を見ていただいて、
はい、
はい、ぜひ、伝説の作品を見に行っていただけたらな、
はい。いや、もうこれ、土佐君も、あの、長野君も一緒に見て、
う
ん、ちょっと一緒に老後について話
してみましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます。
はい。
はい。ということで、岩井秀人さんでした。
ありがとうございました。
ということで、聞いていただきましたけども。
うん。
いや、緊張しましたね。
緊張してたよね。
緊張してました。
その割には軽快な、
ね、楽しく。
楽しいトークでしたけどね。
いや、やっぱそのね、言ってましたけども。10年ぐらいの空白が、
うん、
空白ってことでもないです
けど、まあ、ちょちょ
は見に来ていただいたり、
うん、見
に来ていただいたりはありますけども、
う
ん、なんかあんまりガツンと喋ることはなかったんで、
うんうんうん、
まあ、僕としてはその10年間埋めれたなっていう気持ちで、
うんうん、だって1ヶ月泊まってたって相当な濃くなることじゃないですか、
うん
うん、でもやっぱりちょっとこう
あんまり覚えてないんだよね、割とず
う
ずうしいことですもんね。
ああけどそう、おおらかやね。けどね。
そうです、
ね。一人暮らしのうちですか。
そう
です ね。
へえ。まあ岩井さんはまだご結婚される前だったんで。
なるほど。
そんなことでしたね。
公演もね楽しみ。
そうです。だから、あの僕ほとんどというか、うん、もう新作公演の男たちの話を一つも、
うん、せずだったもんね。
一つもせずだったんで。
確かに。
でも、うん、そっちの話はあの長野さんの、
うん、
ブロードウェイラジオの方
を、うん、そうそう、
聞いていただいたら、
うん、
むちゃくちゃ面白い話されてましたもん
ね。だから結構ね、
うん、
深いというか劇の作り方の話になっちゃって、
うん、
マニアックになったかなとは思ったんだけど。
いや全然。
うん。けど向田邦子賞の賞金の話とかね、
うん、
額が聞けたりとかね、うん、なんかまあなんか意外なとこも、
いや確かに
こぼれが話とかあったんで、
うんうん、まさか向田邦子賞を取った方が、
うん、
俺らの世代は向田邦子より山田邦子でしょうって言うと思ってなかったですもんね、
う
ん、
そうだよね、
うん
うん、で向田邦子賞ありがとうございますっていう感じになっちゃうけど、
うん
うんその感覚は確かに
確かにそうだよなと思いながら、
ね、
いちいちその納得しちゃうというか、
うん、
説得力のあるお話でしたね、
う
ん、
そう自然体というかね、うん、自分の感覚に素直な
飾らない
とコメントが ね、
うん、面白かったですよ。
飾らない、うん
うん
うん、
ワインの話もね、
ワインまあこれね、うんう
ん、いやだって言ってましたもんね、
うん、
誰しもそういうのはね、
いやあります、ね、僕もそのヨーロッパの話嫌でしたもん。
ああ、青い、青臭い話、青臭い時代の話、ね。
あんな岩井さんが言ってたほどのことはなかったような気がするんだけど、岩井さんの中でどんどんその、
うん、
塗り替わっていってる、
まあ。過剰に、ね、
うん、
脚色されてる。
あんなライブはやってないと思う
んですけど、ね。ヨーロッパーって、ね。うん、
ありなー。
アユみたいですもんね、うん、もう本当に。でも本当に楽しかったですね。じゃあぜひ本当あのブロードウェイラジオの方も
ぜひね
聞いていただいて、
ね、そして男たち、
はい、
魅力もそこで語られてますから。
いやもう本当に、
はい、かなり作品について語ってくれてます、
はい、
うん
はい、
楽しみですね、
うんうん、
でこれね東京ので聞かれてる方は今東京公演まさに
見れますよね、
はい、
うん、
ぜひ見に行ってまた感想なんかもね、うん、ちょっと教えていただけたらと思いますね、うんうんうん、
はい、
ということで、うん、最後に告知をさせていただきたいと思います。ですね、先ほど言ってました、おとし君も聞いててくださいね、
はい、
趣味の園芸グリーンスタイル今日も一日ひだまり屋、
うん、
これ毎週日曜日ですね、8月28時25分から8時30分まで NHK E テレで、
そうですよ、
はい、次はもう第1話になるんですか、次は
第1話
1話になるんですね、はい、ぜひこちら聞いていただきたいと思います。
それ見逃しても火曜日木曜日金曜日っていう再放送のチャンスありますから、ほぼ帯なんですよ、もう言ったら。
ありがとうございます、
うん、
見てくださいね。
ってことは今日もやっ ってる、もう終わったのが今日金曜日
ですね。金曜日でやっていた。あ、9時の夜だからね、まだこれから。
大谷さん今日帰って見れますよ、9時25分から。
それをぜひ見させていただきますね。もうい
い。お願いします。
インテレで。
インテレでやってるんです。
はい。
しっかりと勉強してください。うん、そして、まあ、ハイタウンもそうなんですけども、ハイタウン前にですね、うん、ABC ホール、開館8周年記念中之島春の文化祭2016に、うん、4月30日の回に、ヨーロッパ企画で出演させていただくということで、大谷さんと上田さんの共同脚本、
そうです。
進んでるんですか？
進んでます。かなり順調に、うん、楽しく、うん、今は想像の幅が広がってるっていうんですかね、うん、現実味のないことばっかり言ってる時間が多いんで、うん、楽しいです、
は
い、
夢のプランを出してる感じですか？
そうですね、
あ、なるほど、はい、こちらもぜひ
全部そのままやるとしたら1000万ぐらいかかる感じの内容になってます。はい、これをどれだけねちょっと絞っていくか、うん、捨てていくかっていうのをこれからやります、う
ん、はい、何か告知ありますか？
あ、これちょっとさ、
はい、
イオンタロザムービーが、
あら、
あ、ロサンゼルスの
映画
で最優秀賞を取ったんですよ。
は
い、いや、これ、なかったことになりそうなぐらい、別にそんなにね、
うん、
まあツイッターで潰れたぐらいなんで、
はい、
うん、だからもうちょっと、まあ、遠い国の話なんで、
うん、
ちょっとピンとこないんですけど、うん、まあめでたいニュースとして、ちょっとこれ、
うん、ああ、ありがとうございます。
もらえた
ら、そうですね。
うん。
2巻目。
2巻目です。
前取ったのどこでしたっけ？
韓国。ソウル。まさかの出だしソウルで。
ソウルで撮って。
すごいですよね。
うん。うん。ですよ。もう、ロサンゼルスだよ。ハリウッドの、もう、とこだよ。
なんか反響とかあるんですか？こう。
ないから今言ったのよ。
電話かかってこないですか？ミスター長野。
いや、あのね、Facebook で、友達申請来て、誰やと思ったら外人になって、ロサンゼルスの人やって、はい、宗則、いいなって。うん、いいなって
分かりやすい単語で、
うん、で、まあ、あのイベントで多分まあその委員会の人なんだな、でイベント中の写真とか撮ってる方で、で君が映画撮った賞取った時の写真だよって、これキャストプロデューサー陣でシェアして、
うん、
しなさいなっていう感じの文面があって、もう来るたびにもう翻訳されてるピッピッピッってもう翻訳して、で僕も返信も翻訳されてるピッピッピッってして送り返して、もうすぐだよ、もう僕聞いて何時間後かにすぐ、Facebook すごいなと思いながら、一気にロサンゼルスパイプ、
全然でも現実味ないでしょ。
ないのよ、もうね、現地行ってきたらさ、
行ってないですもんね、
朝一あったからね。
まあまあね。
そっか、朝一あったりしてたから。
そうか、そうか。
うん。で、まあね、趣味の演技の撮影とかもね、いろいろあったから、ちょっと無理だったんだけど。
すごいですね。ずっと生きてますね。
うん、そう、2年前撮った映画がさ、そう。
各地でね。いや、すごいですね。
これは、どうしていったらいいんです
か？持て余してるんですよ。この名誉この名誉持て余して
る。この名誉をね、
うん。そうだからプロデューサーさんが今日なんか電話あって、僕ちょうどね、岩井さんの対談中やったからあ
ん
まり取れんかったんやけど、メール届いてて、いや、おめでとうございます、2巻おめでとうございますって書いてあって、で、世間的には何も盛り上がってないみたいなので、なんか取材とかしたい、どうですかみたいなって、スケジュール空いてますかみたいな、まあなんか取材したいっていう方が出てきて、徐々にこれから広まればなと。
そうですね、
うん、
そうですよね、
知らないし、
ハリウッドの映画とかもね、日本で見るやつでもう何年か前にね、
あ、そう
やってたりね、
そういうことですよね、うん、これから
ちょっとニュースとしてちょっとバーンと、
う
ん、
そうですね、
出して、
ありがとうございます。
いや、はい、ちょっと、
はい、
僕も一個いいですか？
あ、いいですよ。
それこそね、僕も家庭科の番組をやらせていただいていましてですね、
イカのやつね、
はい、家庭科というその
家庭科
番組を、
イカのやつやろ、
面白い
か、同じくイーテレの方でちょっと制作に関わらせてもらってるので、うんうん、これこちらも毎週、うん、
脚本ですか？は
い、そうですね、
すごい、
これも非常にね、もうなんですか、僕らが見ても発見することが多い番組で、
うん、
ちょっとこれからものラインナップもすごいですから、ちょっとぜひ見てください。
いや、これ
は
10分番組ですね、
はい、
毎週水曜日55分から10時5分オンエア、
はい、
家庭科、
ぜひ。キレキレのイカダンスで美味しくお茶を入れるポイントを伝授するお茶の会があるん
です。そうです、第1話目はお茶です、
ね、
はい、
これを大手さん手掛けて、
はい、
第1話から、
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、そうですね、いろいろお知らせが、
いろんなことやってます ね、はい、
頑張っていきましょう、うん、ちょっと、うん、老後に向けてね、
あ、老後ね、うん、男たちが老後のね題材としてはね扱ってますから、う
ん、
ちょっと
老後の意識が、さんからお話聞いてちょっと老後のこと考えるようになりましたね、
うんうんうんうん、はい、
そんな感じでございますね。はい、ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。さよなら。
さよなら。